小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は七夕のお話をご紹介しましたね。
天空についての空想はね、各民族みんな持ってるもんでね、とっても面白いんですよ ね。
夜空を見るとそのお話を思い出しますね。さて、今日のテーマは、
何ヶ月か前から続けているその環太平洋のいろんな民族をたどっていこうというので、この間オーストラリアやりましたんでね、はい、今日は南米大陸に入って、いわゆるインディオって言われてる人たちのね、話を聞いてもらおうと思うのね、
はい、
でまず言葉のことをちょっと説明しておきたいんですけどね、インディアンとかインディオっていう言い方で、まあ、アメリカ大陸の原住民のことを言うわけですけど、これはヨーロッパの白人たちがつけた名前なんですよね。っていうのはね、16世紀に、まあ、宗教改革の直後ですけどね、スペインの船乗りたちが西の方へずっとまっすぐ海を渡っていったらインドに到達するということをまあ考えてね、その頃まだ地図なんかないわけだから、とにかくまっすぐ行けばインドに到達するだろうというわけで、いろんな人が航海に出たわけですね。アメリゴ・ペスプッチだとかいろんなのがいたんだけど、それで島に着いたんですよ。何日も航海して島に着いたから、これがインドだと思ったのね、それは今で言うとカリビ海のあの島々だったわけですね。全然インドまで行ってなかった。遥か手前だったんだけど。
そうですね、
でもこれがインドだと思って、ですから今でも西インド諸島なんて言うんですよね、あのカリビ海のあのあたりの島のことをね、
はい、
おかしな話だけども、それでそこにいる原住民たち、しかも白人じゃないですよね、有色の人種たちのことをインディアンというふうに言ったわけね。それから南の南米大陸のことはインディオという言い方で言ったんですね、それが始まり、だから今は差別用語だからって言ってなるべく使わないようにというふうに言われてますね。ただもともとは差別して言ったんじゃなくて、それがインドだとも信じて言ったという、そういう由来です。で今日お話するのはね、南米大陸のそういうインディオと言われている人たちなんですけどね、南米大陸って太平洋側にですね、南米大陸のだから西の海岸の方ですね、コルディリエラ山脈という長い大きな山脈があるんですね、
はい、
でそのあたりに住んでた人たち、住んでた原住民たちのことなもんで、コルディリエラインディアンっていう言い方をするんですけどね、そのコルディリエラの人たちのお話です。いくつか紹介しようと思うのね、
はい、
非常に変わった世界でね、僕たち日本人からすると分かりにくいところいっぱいあるんですけど、少しずつ聞いてください、
はい、
一つはね、イエルバの木はなぜ枯れないか。イエルバって非常にポピュラーな木だそうです。これはあの南米大陸ではね、昔子供が一人しかいない年取った男がいた。美しい娘で、その顔はまるで太陽のように輝いていた。父はこの子をこよなく愛したが、心はいつも悲しかった。どういうふうにしてかはわからないが、いつかは娘を失うだろう、と密かな不安を抱いていたのである。娘の略奪か結婚、でなければ死によって奪い去られるのではないか、と心配でならなかった。彼はしばしば密かに泣いた。心臓の鼓動が常に落ち着かないのだ。美しく輝くように優美に若くてはつらつとしたまま娘を手元に残しておく方法はないものだろうか。誰かそれを保証してくれる人があれば全てを投げ出すのだが、ああどんなに自分は娘を愛していることか。さて、天から降りてきた大地の創造主が、あの神様ね、大地を創造した神様が、大地を訪問して疲れるまでぶらぶら歩き回った。彼は多くのものを見た。その優しい神は時折人間と自分が創造したすべてのものに心を配っていた。また彼は再びアラウカニ語を喋ることを楽しんで、アラウカニ語っていうのはその地元の人たちの言葉です。偶然悲しんでいる父親の小屋にも立ち寄った。父と美しい娘が それとも知らず大地のこの命令者を親切にもてなし、神様のことね、を親切にもてなし、火のそばで眠るように優しい柔らかい毛皮を用意したので、神は年取った男に何か一つ願いを叶えてあげようと言った。それでその男は悩みを訴え、いつでも不安に苛まれていて、自分の生きている限り娘に去られたくないのがただ一つの願いであると言った。娘が誰にも連れ去られないように、誰とも結婚しないようにとばかり願っていると訴えた。人間に君臨するその神様は言った。それでは、あなたの娘が永久に生き、決して死ななければ満足なのだね。いつでもあなたのところにいて、決してあなたのもとを立ち去らなければ満足なのだね。永久に若く、美しく、輝くようにならば。男は嬉しそうに、そうだと返事をした。それで人間に君臨するその神様は、素晴らしく美しい娘をイエルバの木に変えた。永遠に緑を保ち、永遠に生き、そういうふうにして父の望むように、年取った父のもとに留まるイエルバの木に変えた。その時以来、人間はイエルバマテを飲むようになった。お茶だそうです。イエルバのお茶を飲むようになった。で、その創造主は再び、創造主として座る青い天へと帰っていった。こういう話ですね。
そういう流れだったんですか。
ね、なんか、すごいですね。極めて単純に。
もう。あっという間に。
そうね。
今からと思ったら。気にな
った。パッと気になっちゃった。ねえ。あっという間に気になっちゃった。もう本当に単純明快な、その、父親の、なんだろう。子供への愛を語ってるんでしょうね、こうやってね。
結婚して幸せになってほしいとか。
ねえ、そう思うけどね、そうではないみたいですよ。
いつまでも自分の子供みたいって。
そういう話です。それとね、はい、今度はね、こういうのもあるんですよね。白いイタチね。白いイタチとその呪いっていう話なんですけどね。ある日のこと、一人の金持ちの男が何匹もの子供に囲まれている白いイタチを見た。男は腹を立てて言った。なぜお前のように汚らしいかさぶただらけの獣に子供がいて、このわしにはいないのだ。とっとと出て行け、この惨めったらしい泥棒め。って言ってまあ怒鳴りつけた。しかし白いイタチの母親は子供たちに食べさせているところだったし、ホラーナはちょっと離れたところにあったので、すぐには立ち上がれなかった。それに言われた通りにしようものなら、子供たちを金持ちの怒りにさらすことになっただろう。それで、横になったままでいたが、それを見たその金持ちの男はますます腹を立てて、そして石で殴りつけた。白イタチの母親は大怪我をした。で、彼女は言った。私はあんたに殺されるけれど、すべては繰り返しだっていうことを覚えておいてちょうだい。今日あんたが匂いのいい花を摘めば、その花は来年の同じ頃に今日と同じようにいい匂いをさせるでしょう。今日あんたが悪いことをすれば、来年には同じことを我が身に感じることになるわ。あんたは私を犬たちに投げてやろうとしているね。だけどそんなことをすれば、来年にはあんたを冥界に連れて行こうという気持ちを私に固めさせることになるんだよ。でもあんたは喜んでついてくるでしょう。だってあんたの生活は悲しいものになるだろうからね。それからあんたは白いイタチになっていじめられるのがどんなことかを身に体験するだろう、知るだろう。そう言ってその白いイタチの母親は死んだ。男はその死んだ母親を蹴飛ばしてから立ち去った。朝早く、男と妻は鶏小屋から聞こえてくる叫び声で目が覚めた。鳥たちはガーガーわめき立てていた。男は眠りを妨げられたのに腹を立て、また使用人がなぜ鶏が騒ぐのかを突き止められなかったことにもむしゃくしゃした。とうとう、しまいに急いで逃げていくちっちゃな白いイタチを見つけた。しかしどこへ行ったのかは誰にもわからなかった。主人は言った。あいつを殺してやる。やつめどうしてわしらの眠りを妨げたりしたのだろう。 彼は鞭を持ってあちらへ行きこちらへ行きしたが何も見つからなかった。妻は黙っていた。白いイタチが彼女の着物の下に逃げ込んで、もう彼女の足をどんどん上の方へ這い上がってきていたのである。今は日陰に腰を据えていた。とても可愛い白いイタチだったので、彼女は可哀想に思った。次の日の朝、また同じ叫び声が繰り返され、夫はまた鶏小屋に駆けつけ、また同じことが起きた。ちっぽけなイタチが、妻の足をもぞもぞと這い上がってきたのだが、妻は何も口に出さなかった。4日間、同じことが続いた。5日目にも、イタチはまた隠れた。1日ごとにだんだん高く這い上がってくるので、この時は妻は振り落とそうとして体を揺すった。夫は妻のそぶりに気づいて目を凝らすと、小さなイタチが袖の下を這い上がっていくのがはっきりと分かった。さっと手を出して引っ掴むと、蹴飛ばしておいてから道路へ放り投げた。笑い声のようなものが響いた。しかし、白いイタチに笑うことができるものだろうか。男はこれで安心だと思った。しかし、朝早くベッドの中でくつろいでいると、不気味に騒がしい不安げな鶏の叫び声で、夫婦の心が乱されるのがほとんど毎日のようになってしまった。白いイタチがいつも鶏を起こし、それで金持ちの家全部の目を覚ましてしまうのだった。夫がまた妻の着物の下に白いイタチがいるのではないかと思って探したとき、白いイタチは妻の襟ぐりから顔を出した。小さな顔はいかにも馬鹿にしたようなあざけるような表情を浮かべていた。その時彼は急に白いイタチの母親を殺したことを思い出した。あの白いイタチはいろんなことを言ったが、中でもこんなことまで言ったのだった。私を殺してもいいけど、子供たちは生かしておいてちょうだい。子供たちを一匹でも殺したら、あんたはもう安らかな日を送れませんよ。第一の人生だって、第二の人生だって。してみれば、今彼を追い回すためにやってきたのは魔法をかけられた母親の魂だったのだ。男は恐ろしい不安に捕らえられ、もう小さな白いイタチを追い回す勇気が出なかった。それでイタチが妻の着物の下で暮らし、妻と一緒に食べ、妻の傍らで眠るのを我慢した。しかし彼はますます深く悲しむようになり、ある日、自分の頭を長い間岩に叩きつけてとうとう死んでしまった。なんと、そこは彼が白いイタチの母親を殺したのと同じ場所だった。そしてその日は1年前に母親が死んだのと同じ日だった。彼の遺体が家に運び込まれた時、ちっぽけな白いイタチは姿を消した。しかし、原住民の言うところによれば、この立ちの悪い男は白いイタチとなって鶏小屋で生き続けなければならないということである。犬に追われ、毎日駆り立てられ、毛皮を引っ張られ、しかも決して完全には殺されずに生き続かなければならないということだった。すごい話ね。すごいですね。
すごい
話。まあいろんな解釈があるんだろうと思いますけども、動物とすごく密接な生活してるわけですよ、こういう自然民族の人たちね。ですから、普通のありきたりの言葉で言っちゃえば、動物を大事にしなきゃこういう目に遭うぞというその教訓ってのはすごい強かったんだろうと思うね。それにしても物語としてすごいですね。
その最後の部分がちょうどイタチを、
ね。そうそう、その日、場所、日にち、そう。
そこがちょっと
すごいですね。
すごいですね。
強烈ですよね。
ですね。
強烈ですね。日本の昔話の世界とはやっぱり相当違う。
びっくりしました。その展開に。
ね、本当そうですね、はい。
今日は南米の先住民の昔話をご紹介しました。木になったりとか、動物の呪いがあったり、
そう、それから動物への変身とかね、
はい、
そういうのはすごい激しいですよね。
そうですね。
とっても自然と密着してるっていう感じです。
密着してるんですね。
密着してるんですね。日本よりもっとそれがきついような感じがしますね。
しかもその呪いがあるというのがちょっと怖かったですね。
そう怖いですね。そういうのはとっても怖いところありますね。なんか。
さて来週は、
来週はね、はい、今の続き聞いてもらいたいんですけれども、あちら側の世界ね、要するに死の世界へ行って帰ってくるような話があるんですよね。で、死の世界がどうだったかって話をするようなとこがあってね、とっても不思議な話もあるので、そういうものを聞いていただくこと、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。